花園大学
ジェントヨーヨ
ー、花園大学のジェントヨーヨーのお時間です。この番組は僕たち13名の花園大学生がお届けいたします。この番組は2部制になっており、前半は京都の食をテーマに花園大学ならではの学びを生かし、学生の視点から取材調査を行って魅力があふれる京都の文化や歴史をお伝えいたします。そして番組の後半はいつも頑張っている皆さんに心がホッと安らぐ時間をお届けするミニコーナー、ホットの部屋をお送りいたします。ここからは花園大学の佐藤啓太と彩香瀬奈がお送りいたします。僕たちは初めてラジオで皆さんにお伝えするので、まずはちゃんと自己紹介しときましょう。
そうですね、まずは僕から。改めて今回前半を担当する花園大学文学部日本史学科の彩香瀬奈です。
同じく花園大学文学部日本史学科の佐藤啓太です。僕たちは京都の歴史に関係ある SNS に映える和菓子について話していきたいと思います。彩香さん、なぜこのようなテーマについて話そうと思ったんですか？
皆さんの中にも京都イコール歴史というイメージが強いと思いますが、今回は京都の魅力を違う視点から見ていただくために、若者の間で流行りの SNS を通した京都という視点で今日の番組を考えました。そこで SNS 映えする和菓子というわけです。これから私たちが紹介する和菓子店はどの年代の方でも興味が湧く話だと思うので、ぜひ最後まで聞いてみてください。どうぞリスナーの皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では僕から問題を出すんで、和菓子の名前を当ててみてください。ラジオのお聞きの皆さんも考えてみてください。じゃあ彩香さん、質問です。京都で有名な和菓子といえば？
京都の和菓子はいろいろありますから、ヒントを一つお願いします。
ヒントは、今では生で食べれるものも出ており、いろいろな味がある。みかんやいちごといった果物の味やチョコなど、皆さんに馴染みのある味もあります。
結構むずいですね。もう一つヒントお願いします。
ラジオのお聞きの皆さんは分かったのでは？これが最後のヒントです。形は三角や琴の形で、日記の味で有名です。
わかりました。
それでは正解をどうぞ。
正解は八つ橋です。
ぶっぶー。
え、なんで合ってるでしょう？
正解は八つ橋と生八つ橋です。騙されましたね。
あー、まあ分かってましたけどね。
では八つ橋と生八つ橋の違いは何でしょうか？
それはわかります。中に何も入れずに焼いたのが八つ橋で、生地が生なのが生八つ橋ですね。生八つ橋でもあんが入っているものと入っていないものがあるんです。生地だけでも十分に美味しいのですが、あんが入ることでより一層美味しくなるんです。生八つ橋の生地はもちっとしていて、こちらも美味しいんですよね。
1960年代には粒あん入り生八つ橋が発売されました。そして平成に入ってからいちごやチョコなどのフレーバー系などが出てきたんです。その中でも近年、生八つ橋も進化しているんです。
どんな風に進化しているんですか？
見た目もアイデアも SNS 映えするように進化しているんです。このように進化を遂げている生八つ橋の中でも、僕がおすすめするインスタ映えするお店を紹介したいと思います。それは四条木屋町にある正五院八つ橋総本店さんによる新しいブランドのニキニキさんです。ニキニキさんのお店では、従来のあん入り生八つ橋と三角形とは異なり、果物を使ったフレッシュなコンフィやクリームなどをお花の形に包んでいるのです。
想像できないですね。
それもそうでしょう。これはもう生八つ橋の進化系といっても過言ではありませんから。ではここで、話しているだけではリスナーさんにニキニキさんの魅力は伝わりにくいと思うので、彩香さんに食べていただいて魅力を伝えていただきましょう。
おお、これが例の八つ橋ですか？
ニキニキさんカレードカレーヌは、 生地が5種類、あんこが9種類から選べます。口コミサイトを見ると、抹茶の生八つ橋にマロンのあんこをチョイスしました。ささっとお花のように包んでくださいました。その出来栄えがとても可愛い。味が間違いない八つ橋の味で、マロンあんこがとっても美味しかったです。持って帰ったハートの八つ橋を家族と食べましたが、生地が柔らかくてあんこも甘すぎず、可愛いだけじゃないセンスを感じました、といった投稿がありました。ここで補足なんですけど、先ほど紹介したマロンは秋の商品なので現在は販売していないようです。彩香さんどうですか？
僕も京都出身なんですけど、このようなユニークな発想をするお店があることを知らなかったです。今回はコンフィはポム、生地は定番のシナモンを選びました。生地の真ん中にポムを乗せて、トッピングにアーモンドをかけて食べるようです。
お店を背景に写真を撮るともっと映えるんです。 SNS でもたくさん撮影されているのを見たことがあります。
一口でパクッと食べられます。リンゴとシナモンの味が口の中にいっぱいに広がってとても美味しいです。リンゴのシャキシャキ感もあるし、トッピングのアーモンドもとても美味しいです。
インターネットから注文することができますが、カレードカネーヌは通販での販売はしていないのでお気をつけください。季節の生菓子は店頭で購入できますが、売り切れやすいのでウェブ予約をした方がいいかもしれませんね。こちらの方もお気をつけください。ニキニキさんのお店を訪れた場合、その場で八つ橋を作ってくださるので、その工程を動画で撮るのもおすすめですね。ただ今は感染症対策のためイートインを中止しておりますので、撮影ができない状態です。ご了承ください。
次は僕が紹介したいと思います。僕が紹介する SNS に映える和菓子はくずきりです。
初めて聞きました。くずきりってどういったものですか？
くずきりはくず粉というものを水で溶かし、型に入れてから加熱し、固めたものをうどんのように細長く切った麺状の食べ物なんですよ。
あまり想像つかないですね。歴史的にどう関係するんですか？
くずきりは食後のデザートとして祇園界隈のお茶屋さんや芝居小屋に出前をしていました。それが評判を呼ぶことになります。なんとその和菓子店は300年ほどの歴史を持っているのだそうです。原料となっているくず粉は体を温め血行を良くするとして、風邪の対症療法として葛根湯や胃腸不良の時の民間治療薬として古くから利用されてきたそうです。
先ほどの八つ橋と同様に、京都の和菓子は民間治療薬として古くから利用され、当時の人たちの工夫で今も食べることができると考えると、歴史にとても関係しているんですね。
僕が知っている中では影善義久さんがおすすめですね。店では現在もくずきりを提供しているんです。四条大橋から東へ徒歩3分にあるんですけど、くずきり単品でも SNS 映えするお店ですが、お店の雰囲気も昔ながらで、それを背景にして撮るとさらに SNS 映えします。では先ほどと同様、ラジオをお聞きの皆さんも聞いてるだけではあまり伝わらないと思うので、佐藤さんに食レポをしていただきましょう。で、食レポをしていただこうと思ったのですが、お持ち帰りはできないんです。
うわー、食べたかったです。
そうですよね。でも実は僕こっそり食べてきたので、皆さんに柿善義久さんのくずきりの良さをお伝えいたしますね。
本当ですか？それはどんな感じでしたか？
まず見た目は透き通った色合いで、味付けは黒蜜か白蜜から選べました。私は黒蜜派だったので黒蜜を選びました。
黒蜜と白蜜、響きだけでもう味が伝わりますね。
でしょ？でもくずきり自体がとても弾力があるんです。きしめんに似ていて、黒蜜と絡めたくずきりは口の中で弾むほどの食感を残し、一見食べづらそうという考えが嘘かのように、くずきりが胃の中につるんと流れ込んでくるんです。
胃の中まで想像を超えたんですね。
もちろん想像以上の味わいでドハマりです。とても落ち着いていて、見た目のインパクトではなく昔から変わらない京都独自の味わいを残すくずきりです。前半で紹介したニキニキさんとはイメージとしては対照で、華やかさの魅力というよりはシンプルでそのものの良さを感じられる和菓子でした。
まさにわびさびとはこのことでしたか？
その通りなんです。見た目だけではなく美しい京都の甘みといえば鍵前義久さんだと確信しました。しかしこのくず切りオンライン通販で買うことができないんです。なのでリスナーの皆さん、コロナが落ち着いた頃に行ってみてください。インスタグラムでハッシュタグ鍵前義久くず切りと調べていただいたらすぐにヒットすると思います。漢字は扉の鍵と善悪の善、良好良質の良に葡萄の房で鍵前義久さんです。
なるほど。そろそろお時間も迫ってきているので今日のラジオはここまでにさせていただきます。今回花園大学の善と良を聞いてくださったリスナーの皆さん、今回は本当にありがとうございました。
ここまでは花園大学佐藤啓太と彩香瀬奈でお送りいたしました。ありがとうございました。次はホットの部屋のお時間です。皆さんホッとしてきてください。ではよろしくお願いします。
ヨーヨーをお聞きの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
花園大学の松葉ゆめです。
田中遥香です。
ポポパラはいつも頑張っている皆さんに心がホッと安らぐ時間をお届けするホットの部屋のコーナーです。
このコーナーも今日で最後となりました。
そうですよね、というわけで今回のテーマは、
お
善とヨーヨーメンバーに聞いてみた、あなたはホッとするときはどんなとき？
イエーイ！はい、じゃあまずは私から紹介していきます、
うん、はい、どんどんいきましょう。
はい、家に着いてお風呂に入りながらアイスを食べるとき、うん、デベロップメントさんです、
うん、あ、いいですね、はい、帰ってすぐに試せそうなホットですね、
うんうん、ですよね。では次いきましょう。
はい、いきます。あ、これ亀を見る迷いさんです。
ん？これ生き物の亀ですかね。
うん、おそらくそうじゃないかな、うんうんうん、あれかな、目がつぶらで可愛かったりするんだな、うん、
かもしれないですね。
はい、じゃあ次。
はい、寒い中で温かいコーヒーを飲むとき、うん、匿名さんです。
あ、これわかるって人多いんじゃないかな。
うんうんうん、何かをやりきった後に、うん、コーヒーを飲む瞬間っていう回答が結構多かったですね、
う
ん、
あ、なるほど、そうですよ ね、うん、ね。
あ、これ素敵、紹介したい。
どうぞ。
妻が笑っているのりさんです、
う
ん、
めっちゃいい。最高です ね、
ねえ、そんなこと言ってもらえるとか奥様幸せですよね。
本当そういう人見つけたいですね。
のりさんの奥様聞いておられますか？
いやー、めっちゃ楽しい、盛り上がりましたね。
はい、皆さんも共感できるホットはありましたか、
うん、ありましたか。皆さんも小さなホットを見つけてみてくださいね。
はい、はい、最終回の善とヨーヨーいかがだったでしょうか、
うん、
前半は京都のSNS 映えするお店について彩香さんと佐藤さんが紹介してくれました、
うんうん、善とヨーヨー4週にわたってお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。田中さんはどうでした？
そうですね、学生の視点から京都の食と歴史を絡めたお話ができたのではないかと思います、
うん、そうですよね、
はい、
あとホットの部屋、ミニコーナーのホットの部屋、うんうん、いろんなお話ができて、うん、私はすごい楽しかったです。
楽しかったです ね、
ね、これまでの放送はラジオミックス京都のウェブサイトで聞けるみたいです、はい、
お、ぜひ何回も皆さんも聞いてみてください。本当
ですね、ぜひぜひ、はい、
この番組は中京区にあります花園大学の13名でお届けいたしました。
はい、皆様の未来は善とヨーヨーでありますように。それでは
さようなら。